とか、なんかそういうふうにちょっと今捉えてる部分があるんですけど、
うん、
その義理でやるものとご縁でやるものとちょっと なんか違いというんですかね、義理が悪いわけではないと思うんですけど、スイッチが入らないなって自分的には思ってるのがあって、なんか義務感になってきちゃうと、うん、なんとかしなければならないじゃなくて、スイッチが自然に入るとき、なんとかしたい、その人のためにしたいって思うことかなとは思う。
うん。
それと自然でこう言葉遣いが何もしなければならないってなってるときは、やっぱりだんだんこう火が消えていくというね、そういう意味が持っているので、なんかその辺をちょっと質問というか、
うん、
はい、
していただければな。見分け方ですかね。
見分け方みたいなところです。はい、これはご縁なのか、これはなんかちょっと。
うん、まあ、あの本当に価値観とか人生観っていうのが関わるので、人によっては本当に違うと思うんですけど、ただその今小野寺さんも言ってた、そのまあまあ、義理っていうとあれですけども、まあ、要は 義ですよね、義に生きるっていうね、あのそれでスイッチが入る場合はあるんですよ、うん、この人のためにとか、この人に、体温があるからとかね、でその義理とか、まあ、しがらみっていう、まあそれで言うと、まあ、それであんまうまくいくことはないですよね。ゼロパーかどうかは分かんないですけども、うん、でそのただ、まあ、役割として果たさないといけないことっていうのはあるので、その義理でしがらみでやりたくないことでも、だからその、まあ、ソフトランディングとハードランディング、まあ大きく分けるとね、どっちでいくかですよね。それは生産しないといけない関係と思うので、その代理創業の人とかっていうのはよくもう必ずほぼ起きるんですね。その既存の顧客、既存の取引業者さんとか、あ、まあ、中のスタッフも含めね、代理創業やるときは、この関係者、この人間関係が変わるんですよ。お客さんが変わるか、内部のスタッフが変わるか、なんかそれはその状況にもよるんですけども、でその創業起業の方も、まあ、あのそれは第二創業ではないんですけども、まあ、人生スパンということでいうと、まあ、人生の第二創業みたいな、ね、もんですから、その古い人脈が、例えば会社員の、ね、仲間は基本やめとけよって、なあお前成功するわけねえだろみたいなね、そのこう足引っ張るっつうね、それは仲のいいもともと友達だったりとかするんですけども、そこは見極めないといけないですよね。もう個別の事例になるとは思いますけども、今のは何かヒントになりました？
まあ、見極める必要性があるんだろうなというのは、
うん、
自分の中でも、まあ、理解はしていながらも、このさっきのホットハードを切るのか、そのスパンと切るのか、まあ、切らなければよければ切りたくないというので、ね、まあ結果的に切れちゃうのかもしれないし、
はい、
切んなきゃいけないのかとか、
うん、
自分の中でもなんか引っかかるんだったら、なんかまあ切るっていう表現はあれです
けど、はい、
まあ、さっきの生産っていうことを したいなとは思うんです
けど、うん、
っていうところがあったので、まあ、今すぐどうこうすべきものでもないのか、
うん、
まあ、それもケースバイケースなので、
もうケースバイケースです。
なので、まあ、それはそれで、
ただ引っかかるんであればなんかアクションを起こした方がいいとは思いますけどね。そのね、大体その企業でも第二創業でも、あの自然淘汰っていうのをよく言うんですけど、自然淘汰に任せるんですよ。その例えばチームの候補も、まあ、せっかくなんで喋ると、そのこれもまずビジョン、理想のビジョンバーンって書くんですよね。例えばその、まあ、新庄さんでしたら、その自分がいなくっても全部切り盛りしてくれて、そして私の考え、価値観、世界観を共感してくれて、私がそのできない雑務とかもやるか、もしくはそのスタッフをマネジメントしてくれて、あと 何ですか、理想。
あとはお金の回し方、私は出すけど、まあ、上手に回すことができない、
上手にね、ま、回せる人ね。それから、
そうです、
まあ、あと、
まあ、私の言葉の通訳、
言葉の通訳とか、あとはね、パートナー羽鳥さんや家族、子供とも、まあ、仲悪いよりはいい方がいいよね、
はい、
うん、まあ、もちろん仕事なのでそこは別に、なんだろう、仲良しになる必要はないかもしれないけども、
今の既存の、ひろこちゃんってさ、うん、彼女とやっぱりうまくやってほしいなって
思います。なるほどね。で、他あります？理想のチームとか理想のビジネスパートナー、
うん、でも今私ができないなと思うのは、本当にみほさ
ん
が全部持ってるので、
うん、そう、まあ、つい この前答えが出ちゃったからね。
そう、
うん、で、そのでそれをね、まず理想バーンって出すんですよ。その自分の理想のビジョンとか理想のビジネスモデルを回す上で必要な役割というか人材のイメージですね。で、そのイメージ、ビジョン、理想像、チームの理想っていうのを描いて、その描き方がよく分かんなかったら、そのすでに達成している同業他社でも異業種でもいいんですけど、あんなチームとかあんなビジネスモデルいいなっていう、その人はどういうチームでやってるんだろうなみたいな、まあ、情報を入手つか、まあ、調整聞いたりして、でそのイメージを描く。 でね、具体的には例えばどんな人かっていうのをリストアップするんですよ。だいたいそこでリストアップされる人は自分が払えないようなフィーを他で稼いでる人、要は仕事代できる人ですから性格がいいとか人柄が人徳があるとか、うん、で大体他でもすでに活躍されてますから、うん、顕在意識で考えたら無理なんですけど、とにかくそれリストアップするんですね。例えばこの人、例えばこの人、であとは個別具体のその候補者の、まあ、ニーズっていうかそのビジョンですね、これからどうしたいのかっていうのを、まあ、そのヒアリングっていうかね、こう聞いて、あ、それだったらうち使ってくれればこれは提供できるよとか、その人のビジョンとかその人の幸せに自分と絡んだらこういうメリットあるよっていうのをその伝えるわけですよね。伝えるというか、まあ、要は交渉するわけですよね。で、そのプロセスの中で、まあ、例えばインターネットマーケティングに強いのはこの人とかね、なんかその会計とかお金に強そうな人この人とか、その人をこう、ね、チームっていうか人の対応とかコミュニケーション能力高いのはこの人とかね、それぞれこう特徴があったりしますよね、うん、この人きっちり仕事をしてくれるけど、でももしかしたらちょっと几帳面すぎてうちには合わないかもなとか、あるいは逆にこの人は話してたら楽しいけどもちょっと仕事荒いかもねとかね、その、まあ、一応言ったんですがこうあるわけですよ。はっきり言って勝手な意見なんですけども、その でもね、それでいいんです。で、候補者がいたらやっぱ相手があることだから、その恋愛結婚と同じで、そのこっちが勝手に決められないんですよ、うん、だから候補者角を立てといて、でそのプロジェクトとかをこう回していくときにですね、プロジェクトの状況も変わってきますから、そしたら必要な人材役割もこう変わってきたりするんですよ。だからうごめくもんなんですよね、状況ってね。で、相手の状況もうごめいてるんですよ。だからここは自然淘汰っていう、この3人候補だなって、3人へのアプローチとかコミュニケーション、キャッチボールっていうのは進めておいて、途中で例えばなんかA さん B さん C さんのうちこうなんか他に仕事ができたとか、あ、いや実は結婚が決まってその家庭に入ることになるとかね、そういうなんかこうね、なんかこううごめいていくんですよ。で、じゃあ残った A さん B さんで、その A さん性格よくて B さんちょっと性格がちょっとあれ問題あるかもなとか思ってたら、実はこの A さんは何こういい格好しいですかね、その表面だけいい人なんだけど実は結構なんか黒かったとかね、が判明したり、そういうなんか出来事が起きたりで、実は逆に B さんがちょっと朴とつなんだけどすごい根のいい人で本当に信頼できる人だった人なんだということが判明しちゃう、なんか出来事が起きたりするんですよ。だからその自分のビジョンっていうのをとか志っていうのをイメージしながらことを進めていくんですよね。そしたらおのずとその自然淘汰、うん、これは今顧問契約してる松勝さんがちょうどね、そのチーム作りと商品開発っていうのを同時並行で進めてるんですけど、この同時並行で進めるっていうのが僕のやり方なんですよ。で、まさにもうメンバー候補っていうのをピックアップしてもらって、それは理想の顧客、顧客の棚卸しのピックアップと同時並行だよね。で、候補者が何人かいたんですけれども自然淘汰、うん、で、すごくいい人が今チームにね加わってもらって、非常にいい感じですね。で、同時に商品開発も進めていくわけです。まあ簡単に言うと松勝塾っていうのを作るわけですよね。これで塾作って、それで、塾作ってって言いながら、まあちょうどそうですね、じゃあ商品開発のプロセスと一緒に話します。で、その今はチームとかビジネスパートナーっていうかね、その話をしましたけども、その取引先っていうのも同じなんですよ。うん、候補としてはあっていいんですけども、自然淘汰でなんか起きてくるんです、うん、さっきのこう湯川さんの話でもそうなんですけども、自分が右行くか左行くか、あるいは他の道行くかっていうのも、これもビジョンとか自分が進みたい方向とかっていうのを、この志を立てていくわけですよね。イメージ、ビジョンイメージね、それを毎日潜在意識に投げながら、神仏に投げながらね、こう毎日の生活とか仕事とかしていくと、さっき、まあ、自然淘汰っていう話しましたけども、自然淘汰とか、あとその選択肢 A、B、あるいはそれ以外みたいなところでなんかその出てくるんですよ、証が。その潜在意識のメカニズムから言ったら、潜在意識が引き寄せるっていうふうに言えると思うんですけど、 現象が起きてくるんですよ、うん、だからそのシンプルに自分の理想のビジョン、そこには自分以外の誰かの笑顔も入っていて、っていうビジョンとともに前に過ごすんですよね。そうするとね、その前は感じなかった違和感を急に感じ始めたりとか、で、ある時それは確実なものになったりとか、恋愛と似てますよね。恋愛とね、そのあ A さんもいいし、ま、B さんもいいかな、あ、ま、C さんもいいとかあるな、これ ABC さんちょっとときめいてってですね、そのうち自然淘汰で残るんですよ。いろんな出来事が C さんの意外な一面をして、ありえないみたいな、 C さんなしありえないみたいな、で A さん B さんそれではですね、商品開発の話に戻ろうと思います。その僕はよくその神仏とか天とかガイドとか守護霊とかそういう話しますけれども、たまにそういう表現を受け入れられない、受け付けない人いるんですよね。そういうことを言うと怪しいっていうね、そう、怪しくてすいませんっていう大変申し訳ございませんって感じなんですけども、まあそういう人は大体ね、脳科学の話するとすんなり受け入れるんですよ。別に僕からしたら別に同じことなん、同じっつうか別にいいよみたいな話なんですけども、ただ脳科学の観点の話も押さえておこうと思います。まあ同じ話なんですけどね。でお配りしているものですね、5種類の脳波ということをここをまとめてますけれどもこの脳科学の研究っていうのは本当に日進月歩、分身秒歩と呼ばれる世界で、どんどん新しい発見とかがこう出てくるんですよね。だから、もっともっと面白い話が、その脳科学の世界と例えば仏教で語っていることの相関関係とかね、いろいろ出てくると思うんですだからもう神仏とか言った方が早いと俺は思ってるんだけどね、まあちょっと怪しいという人もいるから脳科学の話もしておきますで、今日商品開発っていうことですけども、商品開発っていうのはまあすごくこの脳科学の視点から言ったら、脳がインスピレーション、そのシナプスのねリンクでピュッと思いつけば、脳がキャッチさえしてくれればそれで商品はできちゃうっていうことなんですよ。でじゃあその脳科学の視点で、そのインスピレーションバンってそのアイデアの着想ね、あこうしたこうやったらいいんだっていうのをどうやってその受け取るかっていうことですね。ちょっと基本を押さえておくと、まず結論から言うと、脳科学的に言ったらですね、脳の部位の話からしたら、海馬が動くとき、海馬が動くとき、ごめんなさい、それが脳の周波数がシータ波状態ということなんですけども、この脳の周波数がシータ波状態のときだけインスピレーションをキャッチできるんですよ。で、シータ波状態の時っていうのはその海馬っていうのがこう動いてる、活動してる時だけシータ波が出る。裏を返せばシータ波が出てる時っていうのは海馬が動いてる時なんです。その時にしかインスピレーションをキャッチできます。ね、これがポイントなんです。で 一応じゃあその脳の周波数どういうものがあるかって言ったら、シータ波以外にですね、まあ、ガンマ波、怒り、強いストレス、思考停止状態、この脳波の時はあの身体に良くない状態、脳が活性化できていない状態ということです。で次が2番目ベータ波ね、軽い緊張とか軽いストレス状態、この状態は左脳は活性化しているけれども、要はあのそろばん弾いている状態ね、右脳は活性化していません、仕事やスポーツするときにあまり好ましい状態ではありませんということで、こうベータ波がじゃあ悪いかっていうと別に悪いわけじゃなくって、ベータがなかったら体の危険とかですね、そういうのを察知したり、対応したりっていうのができなくなります。例えば全くベータがないと階段の段差とかねなんか刃物とかを避けるとか避けるとか、うん、そういうの、そういう機能がなくなっちゃうっていうことなんですね。で緊張するっていうのも人間にとってには、まあ状況によってはこれも必要前ということになると、まあ、ただあんまり出すぎると体にストレスがかかって、あの心身にねストレスかかって良くないというふうに言われてますと。アルファ波が集中リラックス状態、左脳だけでなく右脳も活性化している状態、スポーツをしているときや集中しているときはアルファ波がたくさん出ていますと。まあよくそのフロー状態とかゾーンとかね言われたりしますけども、まあゾーンはシータ波状態だと思いますけどね、そのシータ波状態がアイデアが浮かぶ状態、具体的にはその我々が生活している中で言ったら、あの瞑想の祈りとか瞑想ね、だから入浴中とか睡眠の前後ぼーっとしている時、トイレの中移動中ですね、空間移動中にですねシータ波っていうのは出ると。もうちょっと後でまたもうちょっと詳しく話しますけども、でこの脳の中にある海馬っていう部位がですね、あの出している脳波でその脳内にある過去のデータとデータですね結合がされると。だからあのいわゆるアハ体験っていうね、すでにあるものが結びついた時にあっとか、あっそうだったのかとか、あっこうすりゃいいんだとか、なんで今まで気づかなかったんだろうみたいなね、っていうことが起きるっていうことなんです。パッとアイデアが浮かんだりひらめいたりする状態ですね、うん、で、そのまあ一応デルタ波も押さえておくと、まあ、深い睡眠状態と右脳左脳どちらもお休みモードの状態、大脳の多くの部分は休んでいますが、これが不思議なことに生存本能を司る場所は眠りません。寝てても爪も髪も伸びるし、心臓も動いてるしってやつですね、呼吸もしてるし寝ててもですね。それでそのシータ波、今日のポイントはシータ波ということなんですけども、そのシータ波を知るためにはそれ以外の周波数も知ったらその違いが分かるということですね。だから、うん、ガンマ波ベータ波の時はシンプルに言うと絶対にアイデアインスピレーションはキャッチできないです。その不安とか怒りとか恐怖とか、そのまあお金の不安とか恐怖でかいよね。でこれあの、うん、あの何嫌なことにっていうか、だから貧乏人は アイデア浮かばないんですか、その恐怖で、恐怖、恐怖の貧乏人は。だからそのさっきも言いましたね、身ぐるみ剥がされても俺は大丈夫だっていう感覚を持ててる人は括弧根拠なしで構わないんだけれども、お金持ってなくってもいい、シーター状態にさえなれればいくらでもインスピレーションはキャッチできるんです。だから逆にいくらお金持ってようが、いくら資格を持っていようが、ベータ波状態の不安の人間っていうのは偉大なインスピレーションはキャッチできないです。でじゃあどうシーター波状態にするかっていうと、まあちょっとそうですね、まあ睡眠とかね、その入浴とか、まあ昔の言葉で三畳って言ったりしますけども、その枕の上ね、それから馬の上、それから河原の上、まあ要はお手洗いのことですね。この時にはインスピレーションをキャッチしやすいって言います。でこれ共通してるのはね、要は一人で安全、安全な場所が確保されたとき、お寺ってのは基本的にね鍵も閉められて安全、お布団の上も基本安全、市場さんのところは若干黄色信号と、あら今は青信号、今は青信号ね、今は青信号今睡眠学習されてるんだね本当は反応したと思うんですけどね、今は睡眠学習中です。それで馬の上も、まあ、今で言ったら車の中で、車ドライブ中にアイデア湧く人多いんですよね、うん、新幹線の中とか飛行機の中とか移動中、だから基本的に安全が確保されている場所、誰にも邪魔されない、要は誰かと一緒にいたら無意識でも気使ってるんですよね、うん、それを気使う必要がない場所なんですよ、バンって遮断されて、うん、あとは空間移動ですね、そのうん、ポイントは空間移動なんです。そのだから例えば、空間移動って言っても実はこの例えばテーブルの周りをくるくる回るだけでも空間移動してるんですよ、うん、だからあれ哲学者の散歩道あるんですよ、まあ、哲学者だけじゃないですけども、西田喜多郎でもね、その散歩道ね、散歩中に哲学、まあ要はインスピレーションをキャッチする、試作を練る、試作を練るっていうかインスピレーションをキャッチするんですよ、最近だったらジョギングとかランニングも流行ってますけども、 あれあのね、日本でも指折りの人気コーチね、本も売れてる人気コーチ断言するんですけども、コーチングいらないっつって、ランニングジョギングしてたら全部悩みは解決するっつって、アイデアも思いつくしコーチングいらないっつって体験してます。まあそれはその一つのエピソードですけども、要は空間移動ですね、ジョギングランニングの場合は有酸素運動ですから、そのリンパもそのシナプスも回りやすくなりますんでね、通りが良くなるんで、で空間移動はいいですよ、ドライブでもランニングでもジョギングでも。それで、 まあ、あとは睡眠とかお風呂とかいわゆるリラックスする瞬間ですよね。はあってやつよね。で、そこで我々がすべきことは何かっていうと、メモに残すことなんですよ。記録に残す。そのインスピレーションっていうのはパッと降りてきてパッといなくなるんです。だからパッと降りた時にメモらないともう逃げちゃうんです。なくなっちゃうんです。そしてね、怖いことにそのインスピレーションは他のところに行ったりするから。だから同時期に同じようなアイディアとか同時期に同じような商品とか出たりするんですよ。同時期に同じような本とか同時期に同じような音楽楽曲とか。それは本当によくあります。だからそのアイデアインスピレーションっていうのは無尽蔵なんですね。その自分の脳の周波数状態、自分の状態がそこそのゾーンに入ってれば無限にキャッチできるんです。道は開くんです。しかしどんな努力しようがそのベータ波ガンマ波の時はこの脳の脳科学の観点から言ったらですね、未来永劫インスピレーションをキャッチできないっていうことなんですよね。いやでも例えばね、すごく苦しみ抜いてそのさっきの午前中の話じゃないですけども、苦しみ抜いて偉大なアイデアをバーンって着想する場合もあるんですよ。それはどういうことかというと、例えて言えばランニングハイの状態ですね。もうめっちゃ苦しい、ああもういや、なんでこんな走らないといけないのっつってこう走ってるうちに、なんか超えちゃったら心地いい状態になるんです。あんまりちょっと例えが違うかもしれないですけども、例えば喧嘩殴り合いしてですね、痛いわけですよ、痛っっていうことですけども、殴り合いをしてたら神経、そのアドレナリンが出てですね、その痛みが感覚がなくなるんですよね。スポーツしてる人だと経験あると思うんですけども、その打撲っていうかね、あるいは怪我とかしてても本番の試合になったらその怪我してるはずの足がえらい別にどうとでもなったりするんですよ。で試合終わったら痛たたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたたただからその現象が大変だろうが楽だろうが、そこには脳の観点から言ったら別に意味はないです。脳の周波数がどうかっていうだけなんです。だから金持ってようが貧乏だろうが所持金が銀行残高がなかろうがあろうが、健康であろうが不健康であろうが、モテてようがモテてなかろうが関係ないです。脳の周波数がどうかっていう。でですね、その脳の観点から言ったらですね、その潜在意識とかそういうのも一つからくりを脳科学の観点からこう読み解けたりするんですね。例えばですね、その潜在意識っ っていうのは、まあ、短期記憶と長期記憶でいうところの長期記憶ね。で長期記憶っていうのはその基本的に何回も反復されたものは、あ、これは大事なことなんだなってことで長期記憶に、長期記憶フォルダにポンって保存されるわけですよ。でたまにしか出てこない出来事に関しては短期記憶で一時保存してるんだけど、基本的に定期的にクリアリングされていくわけですよ。でその判断してるのがこの海馬って言われてます。でだから例えば、お昼に食べた食べ物というのは基本的に覚えてると思います。これ忘れてる人がいたらえらい問題です。昨日の夜は何食べたっけ、ああはいはい、あれ食べたぐらいので、だいたい思い出せます。じゃあ1週間前は、1ヶ月前は、1年前の今日はって言ったら基本忘れてるんです。なんかの記念日とかなんか相当なことがない限り忘れてるんですよ。消してってんです、買えば。それでじゃあどうやったら長期記憶残るかっつったら、一個は反復されたもの、海馬くんがあれですよ、あ、なんか何回も出てくるってことは、あ、これ大事なんだねっつって、あ、分かった、じゃあとりあえず長期記憶っつって海馬くんがやるわけですよ。非常にシンプルな構造ですから。であとは心理的にショックが大きいこととね、回数じゃなくてその深さっていうか、その情感とか感情のエネルギーね、これが大きいものは、あ、これはなんか大事なもんなのねということで長期記憶、これがトラウマになったりする。トラウマとして長期記憶残ってて、同じ場面に遭遇したらそのトラウマの反応が出るっていう、という構造なんですね。だからこれを活用するならば、あれですよ、ビジョンマップとか、その自分の志とかビジョンね、これを毎日反復してその脳に入れていくわけですよ。海馬くん、海馬くんよろしくっつって、今日もよろしくっつって、海馬くんこれだからね、はい、おめでっつって、これだよこれだよっつって、そうすると非常にシンプルな構造ですから、何回も見たものは、あ、こっち大きい記憶ね、はい、こっちっつって、で脳はその過去現在未来っていう時間の概念っていうのがなかったりしますので、そのよく言いますけども、その何回も見たもの、あ、その幻想妄想と現実の区別あんまつかなくなっちゃうんですよね。でこれが記憶の書き換えも行われたりするわけですよ。その皆さんの周りにもね、たまになんかこうジャイアンみたいなやつっていうのが困った人、みんながその人に対して困ってるっていう人、大なり小なりいると思うんですよ。でそういう人はね、こういうことをやったりするんです。え、こう言ったよねみたいな、言ってないみたいな、いや言った言ったっつって、この時はこう言ったし、こういう声で言ったしって、自分の中で何回もその反復それしてるから、ジャイアンの頭の中で、え、あなたそう言ったでしょっつって、いや言ってないですみたいな、でもいや言った言ったっつって、その本当に思い込んでるんです。で、あとその そうですね、その人が作ったものを、ね、横取りつか手柄横取りして、これ私が作ったものですっつって外でね、ずーっと言ってるうちに忘れるんですよ。それ嘘だったっていうのは、それ最初もともとは嘘だったっていうのを忘れちゃうんです。記憶書き換わっちゃうんです。でこの記憶の書き換えっていうのは、その過去どうであった ったとしても全部過去書き換えていっちゃうんですよ。この書き換え作業っていうのはあのどんな事実でも書き換えちゃうんです、意味付け。うん、だから何を自分にのその感覚器官に情報を与えるかっていうのはすごい大事なんです。まああんまニュースと新聞はおすすめしないですね。ニュースと新聞ちょっと関係者マスコミ関係者の方今日はいらっしゃらないと思いますけども、ニュースと新聞はもうまず資産家の資産家というかある程度お金持ってる人、まあほぼ新聞ニュース見てないですよね。仕事の関係上、まあ、新聞を何紙5紙10紙ね、情報としてチェックしてる人はいたりしますけども、うん、基本的に新聞もニュースもそのコントロールされた情報であったり、あとはその遅いんですね情報が。うん、新聞ニュースはおすすめしないです。だから自分が信頼できるメディアとか情報リソースっていうのは探す必要ありますよね、見つける必要ありますよね。で社会の状況が混沌とする状況ほどマスコミにはコントロールされた情報が流れますから、もうこれはもう世界中どこの歴史を取ってみても 100% そうですから、まあ、日本で言えば戦争中ですよね。10戦10敗してもずっと勝ち続けたってこう書くわけですよ。まあ、だからこの世は嘘だらけなんですね、嘘だらけ。だから嘘だらけであれば、だったら自分が望む嘘を信じたらいいじゃんっていうことですよね。だって全部幻想ですから、全部不確実なもんですから。で、100個1万個あるいは無限の選択肢あるいは可能性があるわけですよね、人生の中で。だったら一番望むものを選びましょうよっつシンプルな話なんです。であとはそのまあ海馬というかですね、そのまあ脳の特性あるいは心心理の特性として、基本的に一つのことに集中したらそれ以外は考えられないんですよ。例えばその怒りの状況になったら怒り以外は基本的には入ってこないんですよね。いろんな感情が錯綜することはあっても、でその喜んでる時感謝の状態になったらそれ一つの感情一つの状態以外は経験体験できないんですよ。錯綜することはありますけど、だからこれを逆手に取るわけです。午前中も言いましたけども、チャンスと強みに集中するっていう話しましたけども、あるいは自分の理想のビジョンに集中するっていう話しましたけども、で、そこを集中してたら、まずですね、どんなに金がなかろうがどんなに経営が危なかろうがシーター状態持っていけるんですよ、現実がどうであろうと。だからその感経験したい感情に集中するっていうことですね。 経験したい未来のビジョンに集中する。集中すると それと同じ周波数の情報が引っかかりますから、まあシンプルなんですよ。ただその揺さぶりとして、その現象、お試し現象としては、ほーら不安だろ、ほーら怖いだろ、ほーらこんなになっちゃうぞ、ほーらつってこう来るわけですよ、うん。でもそれでもまたそのデフォルトリセットですかね、その元に戻るんです、元に。その自分が一番経験したい感情、望ましいビジョンに常に戻るんです、常に。であとはそのエネルギーを増幅できる仲間とか情報とか場所とか、その三次元世界における他力をどんどん使うんですよ。そういう時チームとか仲間っていうのはすごく大事ですよね。だからそのある程度の年数を経た経営者っていうのは、大なり小なり会社の危機っていうのは経験してるんですよ。で、結構起業家でも多いのは、もうニッチもサッチもいかない問題、もうお手上げ状態になった時どうするかっつったら、気の置けない仲間と飲んで寝るっていう。そしたらなぜか解決するんですよねって言うんですよ。もしくはなぜか解決したんですよねって言うんですよ。それは言い方があれば、この脳の周波数で言えば、脳がシータ状態、仲間を飲んでうわははってこう騒いで、まあ騒いでですかね、まあ語ってでも何でもいいですよ。それでもういいやどうなってもみたいな感じで寝て、飲んで寝てっていう状態になった時に、いい 脳の周波数がある瞬間、いい状態には持っていけるんですよ、うん。そしたらよしこれでいこう、その自分の精神状態が悪い時には絶対思いつかなかったこととか、あるいはその時にも検討したんだけど、あその良さに全然気づいてなかった、あいやいやどう考えてもこれしかないわ、この手しかないわっていうね、こう気づくんです。だからその、まあ、競合リサーチ、市場リサーチして、その西田さんの今日の話みたいにね、ふわ全然これ勝算ないわみたいな現実をバンって叩きつけられることっていうのはよくあるんですよ。その企画、商品企画、事業企画ね、立ててても、立てては崩され、立てては崩され、立てては崩され、繰り返しなんです。うわすごいいい案思いついた、でよしその案をじゃあうわこれでもう全部解決するとね、じゃあそれをより具現化するためにちょっとブレイクダウンしていこうつって、ブレイクダウンしたらなんか障害が出てきたりして、あこの案使えないわっていうことになったりするんですよ。うわどうしようみたいな、でうわどうしようつう時に、うわ失敗するかもとかね、うわこのどうしようつって、こうそのそっちにアクセスしたら、そっちにフォーカスを置いたら、その周波数と同じ現象を引き寄せちゃうんです。うわつってなったら、どうするかつったら、元原点に帰る、自分自身、あるいはそのクライアントさんにとっての理想の状態、ゴールって何なのかっていうのに元に帰る。原点ね。で、 そういう意味で言ったら基本的にはもうすごくシンプルなんですよ。そのお客様に喜んでもらって自分の事業商品を通じて、ね、喜んでもらえますようにっていうことなんですよ。喜んでもらえればそれでいいっていうことなんです。西田さんで言えばおかみに喜んでくれればそれでいいっていう、おかみと家族に喜んでもらえばそれで自分も喜べればそれでいいっていうだけなんですよ。でなった時にそのまあ大体それは抽象的なあのものだったりしますね。そうなった時にあれちょっと待ってよ、この方法ってどうなんだろう、いいんじゃないかなっていうのにふと思いついたりするんです。例えばまあその昨日新庄さんとねお話をしていて、そのこうまあ楽しくっていうかね、こう話してるっていうか、まあコンサルっていうコンサルですけどね、まあ、話をしてるわけですよ。そうするとですね、そのこういろいろ懸念材料が出てくるわけですよね。そのまあいい人なんです、本当にいい人なんですよね。だからこれいい人だったらこれ断れないなとかね、ノー言えないなとかね、それでその現実をちゃんとあのシビアに考えたら、その夢を語るのはいいけれども、これ仮に何かで立ち上げたとしても、じゃあ半年たち1年たち3年たちっていう中で絶対そこは直面しちゃうんですよ。でその未来も当然その目算を立つわけですよね。そうするとですね、私の立場としてはこれは要はこれだったらノーだなっていうことなんですよね、この状態では。それでそのまあ優先順位を再度伺ったんですよね。で優先順位が1番がこれで2番がこれで3番がこれでみたいなのはある程度実は明確にあるので、あのそこを再確認、原点ね、再確認して、でその事業の方向性の整備するわけなんですけども、でそのまあいい人で行くのか、その使命とかね、志に基づく事業っていうのを世の中にあの啓蒙していくのか、まあ言い換えればその世間でいうところの女性起業家ですか、女性事業家の道っていうのを行くのか、あのどっち行きたいですかって、別に僕はどっちでもいいっていうかですね、そのとにかく信用さんと家族が幸せになればそれいいわけですから、ただ何を幸せと感じるかが一人一人異なるのでね、確認するわけですよ。でそういう中で例えばコンサルタント、ビジネスプロデューサーという僕の立場からしたら、そのその瞬間その状況というのはあまり望ましくない状況なんですよ。役割仕事としては授業やってほしいです僕はね、使命に基づく、うん、でそれは別に お金の規模は別に人様々でいいんだけれども、自分の魂情熱を燃やして誰かに喜ばれるっていうのを、この三次元社会、この日本っていうね、その社会で、その使命に基づく活動をやっていくっていうのは、それは今のこの2014年で言ったら、まあ、事業だと思うんですね僕はね、そう思ってるんです。それはぜひやってもらいたいんだけども、このまんまでいったらこれああ、まあ、これないなみたいな思うわけですよ。そのパートナーの羽鳥さんも、恵子さん無理じゃないかなみたいな顔色なんですよ。そうね、でそのいやそんなこと言わないでとは僕は思わないんですよね。だってありのまんま無理しちゃって続かないしね。これでそ まあ、ある意味やばいなっていう状況なわけですよ。その先の先を読んでったらね、うん、でも元に帰る、要はその信者さんがどういう状態が理想なのか、どういう状態が幸せなのか、その信者さんの場合で言ったら女性支援の事業ね、女性医療の事業ですね、これやったらこれめちゃいい事業だよねっつって、まあ、本当思うんですよ僕も。え、いや、なんでもっとやらないのみたいな、もったいないみたいな感じなんですけれども、でもその真剣に真面目に考えたらやっぱりその事業としての要素っていうのは当然発生しますし、その意思決定、イエスの決断下さないとこう切り盛りできないっていうのはこの三次元世界であるわけですよね。厳しいなと思うわけですよ、そのコンサルタントとしてはね。で、なんですけど、まあ、繰り返しますが、元に帰る、その現実を見たらこう厳しいなって思うんですけども、元に帰ったらそもそもではどういうことになったら幸せかというと、こういう状態になったら幸せという優先順位も明確になってて、事業の可能性っていうのも見えると。でその先にお客さんの笑顔もめちゃくちゃ見えるわけですよ。めちゃくちゃ救われる事業ですね、女性がね。だからこれやったらいいよっていう話なわけですね。でその時はそこのビジョンに集中するわけですよ。その時に脳の周波数は基本的にいい状態なんです。これが新庄さん、これ女性経営者事業が無理だなみたいな、ごめんなさいね、ちょっといいサンプルなんですいませんね、無理だな、いや、いい人なんだけどこれじゃ経営務まんないわみたいなね。その短期的にはできるかもしれないですよ。いや信者さんね、やればできる、なんとかなるっつって頑張ろうっつって応援するしみたいなので、短期的にはできるかもしれないけど、1年たち3年たってもいいだろうなみたいなね、こう冷静に考えるとそうなっちゃうんですよ。じゃなくってもっと戻すんです、理想の状態。だからできないことを並べたらいくらでも出てくるんですよ、いくらでも出てくるんですよ。だからその現実も見ないといけないんですけども、そこだけ見てたら脳の周波数、まあ下がるんですよ、周波数がね。だからこうバイブレーション上げないといけないんですよ、うん。だからその、まあ、言い方変えれば絵空ごとを描くわけですよ、思いっきし理想。ただそこに、なるべく今関わってるリアリティを伴ったお客さんの笑顔を入れるっていうのが、まあ、僕は大事にしてるんですね、うん。でそこにヒントがあるんですよ、ヒント。でそうやって元に帰ってる、ね、そのエネルギー周波数をその状態に保ってる時にふとひらめいたんです。あれ、さっき話してた女性経営者ってどうなんですかつって、あ、いいかもねつって、新庄恵子さん、あ、いいかもね。で羽鳥さん、あ、いいみたいな。それまであれですよ、まあ一応楽しくですかね、話してましたけども、僕の中ではいっぱいシミュレーションを走らせてるんですよ。これどうやったらいいかな、いっぱいシミュレーション走ってたんですね、 A プラン B プラン C プラン。でその新庄恵子さんのセルフイメージですかね、の中でどういうのがそのアイデンティティ、どういうのがあるのかとか、そのパターン、人生のパターンですね、話したらそういうものとか、それから家族のこととか、その家族も例えば高一とか、そのまあ小中高みたいなね、こういらっしゃるわけですよ。でそのやっぱ子供のこともあるし、そのあとじゃあ2年で今度上の学校上がるとか、そのタイミングとかこういろいろあるわけですよね。ハワイに移住するっつっておっしゃってるんだけども、それは一応そうなんだろうなっていうことで、僕はとりあえず何のジャッジも入れてないんですけども、と同時にこうハワイ本当に必要なのかなっていうのも同時並行で走らせるんですよ、 いろんな角度から。 で、そうやりながらのクククククククませんですけども、でもそのクルクルクル回して、そのいわばこの迷路の出口探す感じでしょうかね、例えて言ったらどうやったら出れるかなと、この迷路どうやったら抜けられるかなと、サーチをふわーってかけるんですけども、それをこう要はね、出口は一個あればいいんですよ、一個あれば。その一個最大の出口、まあ要は最大の強みのチャンスですね。一番いい出口をうわーって探すんですよね。これ言い換えれば祈りなんですよ。新庄恵子さんとその家族がどうやったら幸せになるかなっていう、どうやったら幸せになるかな、幸せになりますようにっていうのと、現実っつうのはなんつったらいいかな、ちょっと違う周波数なんですよね。だからここに焦点を当てて、で現実をサーチするんですよ。ふわーっつってなった時に、僕その女性経営者のことは会ったこともないですよ。だけど2人とも今まで思いもつかなかったことが僕にふっと来るわけです。なんで来るかって言ったら、その新庄恵子さんの家族と関係者の最高の幸せってなんだろうなって、そこにこう当ててるからですよね。で、何度も言いますけども、じゃあその女性経営者の方とこのまんまうまくいくかどうか、これ未来は分かんないんですけども、それの繰り返しなんです。繰り返し